あら、ヒーローさん。もうお体いいんですか？それは良かったです。次の任務は、もう少し体と気持ちが落ち着いてからスケジューリングしますね。温かいお茶でも飲まれます？はい。では少し待っていてくださいね。はい、どうぞ。そういえば、エンビ七尾の件ですが、念のため、あなたの服に盗聴器をつけて録音もしていたんです。昨日、今後の対策のためにそれを聞き返していたのですが、恐ろしい計画を立てているようですね。クリープのアイドルを売り出し、ファンとどんどんセックスさせる計画だなんて。ああ、そうですね。確かに、アイドルは商品だから枕はさせないと言っていたようですが、それはあなたを脅す際の詭弁である可能性が高いです。今後は、クリープのアイドルを使って、ファンや業界人を種馬にする気でしょう。実際、今公共の場でのセックスが容認されるような世界になりつつありますから。ご存知ないんですか？今すごいニュースになってますよ。ああ、そういえば、あなたは確か引きこもり傾向が強く、ニュースもほとんど見ないとおっしゃっていましたもんね。ご存知ありませんでしたか？今この国では乱交事件が頻繁に起きているんです。公共の場。開かれた場所、通常ありえない場所で乱交が、唐突に、そして頻繁に。おかげで国も、もちろん警察も対応に追われています。どうも、脳波を狂わせ、性に対する理性を失わせる音が流されているようで。それが、エンビ七尾の仕業。だったんです。彼女がマネージャーを務めているダークサイドムーンという双子の大人気アイドル。彼女たちの歌がその音に当たるようです。彼女たちは調べたところただの人間でしたから。エンビ七尾に騙されいいように使われているのでしょう。もともと孤児で彼女たちの育った施設で話を聞けば素直ないい子だったようですし、私たちの組織は国が秘密裏に運営している組織でして、詳細は言えませんが、私はその乱交の原因を探ることを目的とした部署のトップだったんです。クリープを捕らえるこの部署とは本来全く別部署だったのですが、どうやらこの事件が、そのクリープであるエンビの名をの仕業であることが濃厚になり、ここからちょっと複雑な話になってしまいますが、よろしいでしょうか。実は私、この乱交事件を終結させるため、とあるプロジェクトを始めていたんです。それがアイドルを使ったプロジェクトでして、プラトニックエンジェルズという名前を聞いたことはありませんか？大人気アイドルグループだったのですが、実はこのグループ、私が作ったんです。いえ、私が作ったなんて言い方はおこがましいですね。私には妹のようないとこがいまして、それがそのグループのセンター、橘遥ちゃんです。 彼女の歌声にはこの乱高を抑える力がありました。ですから、はるかちゃんと同じように脳波を正常に戻す歌声を出せるよう訓練した子たちをアイドルとして売り出すことにしたんです。彼女たちが人気になり、歌が広まれば人間の脳波を元に戻すことができ、この事件が収束すると信じて。事件収束は国からの命令でもありましたから、売り出しにも潤沢な資金がありました。故に、人気になることは容易に想像できました。みんな個性的で、とっても素敵な子たちでしたしね。そして予想通り、彼女たちは大人気アイドルになりました。ですが、プラトニックエンジェルズのメンバーは、約1年前、行方不明となりました。誘拐されたんです、全員。彼女たちの使命は、アイドルとして人気になることだけではなく、乱高を抑えることでしたから。チームでのライブだけでなく、各地域に分かれて個人ライブをしてもらっていました。そこを狙われたようです。安全のため、チームに一人ではなく、全員に一人ずつ護衛のマネージャーをつけていたのですが、みんな、あの塩ビな名尾にそそのかされ、落とされてしまったようで、情けないです。いえ、もちろん、当時は塩ビな名尾がクリープだなんて、誰も気づいていませんでしたし。しょうがない。いえ、しょうがないわけないですよね。他のグループのマネージャーとセックスするだなんて、どういう神経をして。いえ、もしかすると、彼らの脳波もすでに狂わされていたのかもしれませんね。まあ、ともかく、そんなわけで、彼女たちが行方不明になり、私たちは絶望しました。なんとか理由をつけて活動休止として探し続けていたのですが、数ヶ月前、EX プロダクションから、そのはるかちゃんと彼女の親友の水瀬さやかちゃんが、新アイドルユニットハートスプラッシュとしてデビューして、先日までアイドル界は大騒ぎでしたよ。彼女らは、私たち組織の作ったプロダクションと合併したなどと、テレビでは嘘をついていました。悔しいです。私たち組織がそれを否定できないことを、塩ビ七尾は分かっているんです。彼女らが所属していたプロダクションは、組織が運営するもので、本物のアイドルプロダクションではありませんから。全く関係のないプロダクションが、たくさんあるアイドル業界をひっくり返すわけにはいきませんからね。業界の波風を立てないように、黙るしかなかったんです。おそらく、はるかちゃんたちは洗脳されています。テレビで見ましたが、あんな笑顔で私たちを裏切れるはずない。きっと洗脳され、言わされているのでしょう。そして、これは、塩ビ七尾からの宣戦布告です。彼女らを表に出してきたということは、自分たちの組織がやっていることを隠さなくてもいいと判断したのでしょうね。実際、EX プロダクションとの接触を図ろうとしたり、はるかちゃんたちと直接的なコンタクトを取ろうとしても、邪魔されてしまいます。この組織にも、クリープか、クリープに骨抜きにされた関係者が潜り込んでいるのか、彼女たちを取り返す計画を立てても、許可が下りず、個人的に会おうとしても、鉄壁の守りとセキュリティで、全くコンタクトが取れず、上部からの圧力があって、以前の立場では一生はるかちゃんたちを助けることができない。ひいては、この世界を救うことができないと考えました。ですから、私は半ば強引に以前の部署を辞め、根本的にクリープを断つ側の このヒーローサポート役を担当することにしたのです。この立ち位置であれば、最悪上が乗っ取られていても独断である程度動けますからね。もう時間がありません。エンビ七尾の目論む乱交セックスが当たり前の世界になりつつあります。近い将来、エンビ七尾の元から生まれたクリープアイドルがファンや関係者と交わって、どんどん子供を増やし、取り返しがつかないことになるでしょう。なんとかこの現状を打破しなければいけません。すみません、長々と。まあ、あなたはもうエンビ七尾に顔が割れているので接触していただくことはできませんが、あなたが一旦潜り込んでくださったおかげで、いえ、囚われてくれたおかげで、助け出すための EX プロダクションの内部情報をいくつか手に入れることができました。これを糧に、次の作戦を考えたいと。え？はるかちゃんたちを助けるためにあなたを出しにしたのかって？エンビ七尾と EX プロダクションを調べるためにわざとあなたを、まあ世の中いろいろありますよね。あなたが20分耐えられれば何も問題なかったと思いますけど。まあとにかく今日はもう寝ましょう。さ、ヒーローさん、体を早く元気にして次のクリープ討伐に臨みますよ。ほら、早く寝てください。